新年のご挨拶を申し上げたいと思います。皆さん明けましておめでとうございます。元旦礼拝でもお会いした方々もいらっしゃいますけれども、礼拝としては今日は初めてですので、この1年間もよろしくお願いいたしたいと思います。私も、2週間3週間ばっかり風邪ひいてですね、こういうことは今までなかったんですが、昨日やっと病院行って薬をもらって、今日はなんとか立つことができることを本当に感謝したいと思います。それでは今日のテキストをですね、週報に書いてあるのと、皆さん持っているその箇所はちょっと違うと思いますが、私はリビングバイブルでですね、今回のテーマを、そこをセイクとテーマを考えました。このリビングバイブルのコロサイの手紙の2章の7節、まず高学生一章から統一教会が読んでくれる。コロサイの2章の7節。はい、これは新約聖書ですが、今度はリビングバイブルでですね、そこを紹介したいと思いますが、キリストに根を深く下ろし、この標語の中にはですね、聖句の中にはひろこさん古いリビングバイブルだったそうで、そこにはそこからというのは出てないんですね。新しい訳のリビングバイブルも新しい訳になったんだなと思ってるんですが、そこから養分を吸収しなさいというのがあるんです。ここは、キリストの根を深く下ろし養分を吸収しなさいとなっているんですが、新しい訳のリビングバイブルはキリストに根を深く下ろし、そこから養分を吸収しなさいという言葉が新しい訳にはついているんですが、私たちは今年ですね、元旦礼拝にもこの聖書を私たちが本当に読んでいくということ、そのことを元旦礼拝で申し上げましたけれども、キリストに根を下ろすというそのことが、今回のテーマです。学問の世界においてもですね、それは何においても同じことが通ずるんですけれども、しっかりとこの根を確立しておかないとですね、どっかにこのぶつかってしまうという、基礎科学というのは、日本のノーベル賞をもらった方々がですね、日本の、その科学に対するこのお金が足りないということで、そのままいくと日本人のそういうノーベル賞をもらった人々がいなくなるんじゃないかという危惧をしている。それは基礎科学というものをしっかりしてないと、そういう働きはできていかないのであるということを言われます。私たちクリスチャン生活についてのパウロが言及しておりますところの、この言葉ですね、キリストに根を下ろすということが、どんなに大事なことであるかということを今日ここから学んでいきたいと思います。根をどこに下ろすかという言葉ですが、キリストに根を深く下ろすということ、キリストに根を下ろすということです。異端というのは、これは根が違うんです。私たちの信じている信仰と、その彼らの信じている信仰のどこが違う、根っこが違っている。根っこが違っていたら、どんなに私たちがですね、彼らを理解しようとしても、それは理解できないんです。それはありえないことですね。で、根が違うということです。このコロサイ書、このコロサイ書はですね、大変素晴らしい書ですけれども、このコロサイ書の中に、あるいはガラテヤの手紙の中にもですね、パウロが、そのガラテヤの手紙の中でもそのことを述べていますけれども、その間違った教えが入ってきた。で、このコロサイの手紙の中に、背景には当時グノーシスという、哲学というかね、知恵という、知恵が信仰において大事なんだということをですね、このグノーシスの人々はそのことを教えた。ですから、このグノーシスと呼ばれるところの異端は、知性によって人々は救われるんだと、知性なんだということを言ってですね、キリスト教はあまりにも単純だと考えて彼は不満があったそうで、もっともっと深く、この知性においてキリストを知らなきゃいけないというね、それはキリストを除いてその知性であるということの中に、彼らの問題があったわけです。で、彼らの教えはですね、物質というものはそれは全部悪とみなした。 霊は善であるけれども、物質は永遠的なものであり、常に存在しているものであり、世界が不完全である悪しき物質が創造され、悪しき物質がこの中に作られてきたということですね。だから聖書を見ると、神様は天地創造のすべてをご覧になって、そのすべてを良しとされた。しかしこのグノスの人々はですね、そうではなかった。それは常に悪の物質は永遠的なものだけど、それはまた悪なるものである。その悪なるものから作られたという、まあそういう教えを彼は信じたわけです。で、グノシスは肉体は悪なるものであると結論をつけたわけです。だからイエス様が、道を歩かれたときにですね、そこには地面には足跡が残らなかったと。イエスは肉体を持ってなかった。ただ霊の存在だった。肉体を持っていなかった。これも私たちは聖書を読んで理解していくときですね、それはイエス様は私と同じような肉体を持っているゆえに私たちのことを思いやることができるようなそういうお方であるということが分かるんです。だから彼らにとってイエスはその肉体を持っていなかった。彼らにとっての救いは知的な、あるいはこの知識であるという、まあ、そういう背景をもとにして、このパウロはコロサイの手紙を書かれたということをですね、まず理解していただくと、そのコロサイの手紙を読んでいくときに、まあ、これからも説明していきたいと思いますけれども、その異端はキリストに根を置いてなかったと。ガラテヤの手紙の第一章のところを開いてくださいますか。コロサイの前ですが、ガラテヤ書の第一章。一章の、これ私リビング訳で読みますが、一章六節。私はこんなにも早く、ページ数は分かりましたか。じゃあ特地からページを教えて。はい、はい、363ページ。そこの一章の六節の中に、私はこんなにも早くあなた方が神から離れていくことに驚いています。神様はあなた方にキリストを通して永遠の命を与えようと愛と恵みを持って招いてくださったではありませんか。それなのにあなた方は別の天国の道に歩もうとしています。そんなものは天国への道から全くかけ離れています。そして同じくガラテヤの手紙の、三章の一節ですか。三章一節。ああガラティアの皆さん、なんと物分かりが悪いのでしょう。一体どんな魔術師に騙されて魔法にかけられたのですか。私は十字架上で死なれたキリストの姿を絵のようにありありと目の前に示して、それをその死の意味をもはっきりと教えたではありませんか。でここにパウロがですね、ああガリラの物分かりの、なんと物分かりの悪いガラテヤ人とこう言った。このガラテヤの中にもその異端が入ってきてですね、イエス様がパウロが伝えたこの福音とは違うところのものを、要するに行いによって救われていくというこのガラテヤの人々の中にもそのことが起こったわけです。パウロはキリストの中に根ざしていきなさい、キリストこそが私たちの信仰の土台なんだ、キリストに根を下ろしていきなさい。でこの2章の、コロサイの2章、そこを、もう一度リビングバイブルで読みますが、2章の、2章7節の中に、キリストに根を深く下ろし、そこから養分を吸収しなさい。このところをですね、ヤギウという人の書いた翻訳した聖書がありますが、そのヤギウさんの翻訳の中にはですね、彼の上に人生を立てなさいと書いています。彼の上に、キリストの上に人生を立てていきなさい。私たちの人生を立てていくのは何か、どこにあるか、 それはキリストであるということです。1月3日の NHK の テレビでですね、私は毎年この NHK のこの番組を見るんですが、欲望の資本主義2018というテーマの世界的な有名な経済学者が出てきて、そのこれからどうなるかということについての話がありました。その闇の力が目覚めるとき、今世界を覆っている以上の闇の力があるということですね。それは私たちはクリスチャンとしてこの今の世界がどういう闇の中にあるかということもまたしっかりとそれを見ていかなきゃいけない。世界の知性の人々がそこで論じているわけです。歴史的なことも語り、マルクス主義は人々が平等に物を分け与えたら幸せになるという、そういうことを取り上げて、マルクスはそれを実験したら、その実験を70年で崩壊してしまったわけです。今この共産主義の国の中でですね、中国あたりでこのあるこの上層部の人々がそのお金をこう、ごまかしてですね、中には何兆円というお金を海外に今その貯金しているというのは、そういうものもあると言われています。共産主義は平等ということを言って、平等に全ての人に与えられたらそこに本当の幸せがやってくるという、その実験も70年で終わったわけです。そして今私たちは資本主義の社会に生きています。その資本主義の社会がですね、これからどうなっていくかということを、この論客の人々はそのことを語るわけです。資本主義も、私たちの今体系である資本主義社会も民主主義の社会もこのままのままでいくだろうかということについて、その疑問を呈しているわけです。世界の金持ちの8人が全体の富の半分以上を所有しているという、こういう結果も話されていましたね。世界のたった8人の人、それが下にあるところの人々の 50% の人々の等しいお金をこの8人の人々が独占していると。こういう社会というものが本当に建設的な社会なのかというとですね、そういうものに疑問が出てきて、民衆の中からやがて爆発的なそういう不満が起こってくるんじゃないかと。ですから資本主義の社会というものも、それはまた崩壊に向かっているということがですね、言われるわけです。私たちが住んでいるこの資本主義の社会は暗淡としているとこ思ってはいけない。むしろそういうものもやがて崩壊してくる時があるんじゃないかということです。私たちの信仰もですね、これキリストに根を置く、どのような政治体制になろうとも、どのような時代になろうとも、キリストに根を深く下ろしていくということ、この世の流れとか価値観に流されないような、キリストにしっかりとこの根を置いていくように。根というのは、あなたはどこに立っていますかということの、パウロはそのことを語っているわけです。キリストに根を深く下ろしなさい。この世の移ろいやすいような社会的な価値観とかそういうものじゃなくて、キリストに根を下ろす。あなたは今どこに立っていますかという。私たちの人生の打ち立てられるところはですね、それはキリストのうちに人生を立てていく。そしたら絶対に間違うことがないということです。このリビング訳の聖書の中にはですね、そこからキリストに根を下ろし、そこから養分を吸収しなさい、そこから養分を吸収しなさい。植物も生物もすべては、これは根から養分を吸収するわけです。根が悪いとそれは断ち切れていくし、そこに植物は育たないんです。アメリカのカリフォルニア州にですね、その街路樹に定期的にその水が、スプリンクラーでこの水がまかれるそうですが、ところがですね、その木はヤシの木であったり他の木であってもですね、職員が定期的にこの水をまくので、そういう樹木は 自分の力で根を深く下ろして水を求めるということがしない、できない。もう水が与えられるんだからもうそれを待ってればいいという、そういう感じで十分であると。しかし、このカリフォルニアにですね、大嵐が来たときに、大きく伸びたその樹木はですね、倒れていた。調べたら、その根っこがなかったと。私たちの人生の中にもですね、非常に教えられるところがあるんじゃないかと思いますね。根がないと人生というこの嵐に耐えることができない。ですから今年元旦にも話したように聖書を読んでいく、それはじっくりと読んでいく、そういう一年にすることを通して私たちは深くキリストに根を下ろしていく。試練の嵐が来ようともしっかりとキリストの根を下ろしていると大丈夫なんです。ある時この人々が集まっている、まあ、あの有名な人々が集まっている中でですね、一人の俳優さんが詩篇の23編を読んだそうです。まあ、詩篇の23編も本当に素晴らしい詩ですから、それを読んだその人々は、聞いた人々はですね、大変感動したそうです。中にはこんな詩は一体どこにあるかという、まあ、聖書を知らない人たちはそういうようなことも言ったそうですが、しかしそこにですね、その俳優さんが一人の老牧師を紹介されたそうです。私は俳優として23編を読みましたが、この老先生は文字通り23編を生きてきた方です。そしてその一節一節を老牧師が読むとですね、まさにそれは神様との生きた関係の中で読まれていく、その言葉にですね、そこにいた人々の心に訴えたそうです。声は小さかったかもしれないけれども、俳優のような美しい声で読まなかったかもしれないけれども、しかし自分の人生をキリストに根を下ろして生きてきた、その老牧師の言葉が人々の心を引きつけたというのです。私たちは根から栄養を吸収する、この今年の、キリストに根出し、根を深く下ろして、そこから養分を吸収する。そこから養分を吸収する。私たちの生きていくところの養分は何かというと、それはキリストから、そこにキリストの根を下ろして、そこから養分を吸収していく。コロサイの三章の16節。じゃあそこを特徴で読んでくれ。三章16節。先ほど歌いましたが、後でまた歌ったらいいかなと思います。キリストの教えを心に留め、このリビング訳はですね、うん、そのことに、その言葉によって人生が豊かに潤されるようにしなさい。そのイエス・キリストの言葉によって人生が潤されるようにしなさい。私たちの人生を潤すものは物とか、そういう地位とかそういうものではないんです。私たちの人生を潤すのは神様の御言葉なんです。だからキリストに根を下ろし、そのキリストの中で私たちはこの養分をですね、受けることを通して私の人生が潤されていくのである。で、このコロサイの最後に、コロサイの3章の中にですね、キリストに根を下ろし、そこから養分を吸収しなさい。主にあって成長し、真理に立ち、強くたくましくありなさい。すべてに感謝し、 喜びにあふれて生活をしなさいって、この、標語はこの中に書いてある、すべてに感謝し喜びにあふれて生活しなさい。信仰生活というのはパウロはですね、これは難行苦行していくことではないんだという、海の苦しみをして信仰生活をしなさいというのではないということです。テモテの第一の手紙の6章の17節の中には、私たちがすべてのものを豊かに与え、私たちにすべてのものを豊かに与え、楽しませてくださる神に望みを置くように。信仰生活というのは、すべてのものを豊かに与え、楽しませてくださる神に望みを置きなさいということ。だから、信仰の生活はね、神に望みを置いて人生を楽しんでいきなさいということなんです。パウロは、この手紙を、コロサイの手紙を書いたときに、その異端のことを念頭に置きながらですね、真の信仰というのは何かということを彼はここで語るわけです。一章の三節、コロサイの一章三節、そこも読んでくれますか。一章三節。私たちはあなた方のために祈るとき、いつもまず主イエスキリストの父なる神に感謝します。それから2章の7節、あ、それ言いましたね、はい、それ3章の16節、はい、クロサイ、さっき読んだ、4章の2節、はい、これはコロサイだけじゃなくて、ピリピやテサロニケの中にもですね、パウロの書いた手紙の中には、その初めに感謝があって、そして感謝を持って終わるというね、こういう言葉が出てくるんです。だから根がしっかりしていると、私たちは感謝のできる信仰生活を歩むことができますということです。クリスチャン生活は、終局は神様の感謝です。感謝は信仰生活のためのまたバロメーターでもあると思います。しっかり聖書に根を下ろし、御言葉に根を下ろし、キリストに根を下ろしている人は、その中から感謝をすることが生まれてくるんです。河野進むというですね、詩人であり、この牧師だったその先生がですね、こういう詩を書いています。最後に紹介しますが、天の神様、どんな不幸を吸っても吐く息は感謝でありますように、すべては恵みの呼吸ですから、というのがあります。どんな不幸を吸っても吐く息は感謝でありますように、すべては恵みの呼吸ですから、という言葉です。どんな不幸を吸っても、そしてそれを感謝していく、感謝に息に変える、その恵みは感謝でありますように、すべては恵みの呼吸でありますから、という言葉です。私の人生の中に感謝することできないようなことも起こるかもしれません。しかしその時に、どんな不幸を吸っても吐く息は感謝であるように。私の人生の中にどんなことが起こるかわからない。そういう起こった時に、それを感謝できる。ですからパウロは、このコロサイの手紙の中に起こった、これはコロサイの教会書にとっては大変、その混乱を陥るような、そういう中にありながら、パウロは、しかし福音を純粋に語りながら、イエス・キリストの福音がそういう中にあっても、そういう知的なグノシスと言われるような、そういう知的な宗派があったとしても、異端があったとしても、私たちは淡々とイエス・キリストを信じて、キリストのうちに根を下ろしていきましょう、ということをパウロはそのことを語りました。この1年間、私たちもそういう思いを持ってね、このキリストのうちにしっかりと根を下ろして、そこから養分を吸収しなさい。そこからという言葉です。古いリビング訳はそれが抜けているようですが、そこから、養分を吸収していく、 私たちの信仰の養分はキリストの中からそれを吸収していくことができる。じゃ私はブドウの木と、それからもう一曲ですね、ご一緒に歌いたいと思いますが、そういう意味でキリストの根をしっかりこの1年間下ろしていきたい。聖書を私が読むときですね、たくさんじゃなくてもいい、しかしこの一つの言葉にしっかりとそこを黙想しながら、リボーションしながら、そこ何が神様がそこに私に教えているかことをですね、また瞑想しながら、そこから多くの力と喜びをね、そのことを受けて歩んでいきたいと思います。それでは私はブドウの木と、もう一つの
新たな御言葉、
はい、その2曲をご一緒に歌います。じゃあ